ラジオポリスからの交通安全情報。
皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、今日も奈良県警察の皆さんをゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えします。早速今日お越しいただいた警察官の皆さんです。どうぞ。
はい、ラジオお聞きの皆さんこんにちは。奈良県警察本部交通企画課からやってきました松田です。よろしくお願いします。そしてもう一人。
はい、同じく奈良県警察本部交通企画課の奥田です。よろしくお願いします。
お二人ともよろしくお願いします。9月ってまあ台風シーズンと言われるぐらい台風よく来ますね。
はい、最近の台風は勢力も強くて怖いですよね。
ほんまですね、もう変な動き方するし。
そうですね。
台風の影響で交通機関が乱れて高速道路なども通行止めになってしまうことがあるので、交通情報等をこまめにチェックしていただいてからお出かけしていただけたらなと思います。
なるほど。いろいろニュースでね、豪雨の被害などもよく聞きますし、
はい、
こまめに天気予報のチェックを行うとか、不要不急の外出は控えていただけたらと思います。それでは松田さん、はい、今日のトピックスは何でしょうか？
はい。今日のトピックスは、前回に引き続き、秋の交通安全県民運動です。期間はですね、9月21日土曜日から9月30日月曜日までの10日間となっております。
この前は、はい、秋の交通安全県民運動の重点、
はい、
3つのうち2つを教えていただきましたよね。
はい、そうなんです。前回のおさらいで少しお話しさせていただきますね。秋の交通安全県民運動には重点が3つあり、1つ目が反射材用品などの着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止です。
だんだん日が暮れるのも早くなってきてますしね、
はい、
まあ外に出られる際は目立つ色の服装とか反射材つけたらよかったですよね。
はい、そうですよ。高山さんよく覚えてくださってますね。
イエイ。
あと、安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止ですね。はい、歩行者の方は斜め横断や安全確認をしない横断などは絶対にやめてください。そして、横断歩道を渡るときは、
渡るならレッツサインですよね。
はい、
何度もお話しいただいてるんでちゃんと覚えときました。
覚えていただいてありがとうございます。高山さんがおっしゃる通り、横断歩道を渡る前には手を上げる、または手を前に差し出していただいて、うんうん、車のドライバーさんに渡る意思を示していただけたらなと思います。そして安全に渡り終えたら、止まってくださったドライバーさんにありがとうの感謝の気持ちを込めて会釈等をお願いします。
そうなんですよ、僕も運転しててね、まあ、横断された方にありがとうって会釈してもらえたら、はい、あー止まってよかったなーって気持ちになります。
そうですよね、うん、お互い気持ちよく通行できると本当にいいですよね。
はい、そして二つ目は、自転車、特定小型原動機付き自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底です。
ちゃんと覚えてますよ。
はい、
自転車に乗るときは、自転車安全利用5速のルールですよね。
はい、そうです。素晴らしいです。
よし。
はい、自転車に乗るときは、自転車安全利用5速です。一つ一つ大切なルールがあるので、しっかりと守ってくださいね。そしてもう一つ、特定小型原動機付き自転車のお話ですね。
はい。奈良県警察のホームページにも掲載しているんですが、特定小型原動機付き自転車は、16歳以上は運転免許不要で運転できるんですが、16歳未満の方は運転はできません。また、電動車でナンバーが必要、自賠責保険の加入が必要、最高速度は時速20キロ以下、原則車道を走行、ヘルメットの着用は努力義務となっています。そして、交通違反は検挙されます。原付きのようなところもあり、自転車のようなところもありって感じですね。
やーなんかめっちゃくちゃややこしくないですか。
はい、むっちゃくちゃややこしいです。はい、ルールがしっかりありますので、ご利用される前には必ず、ルールを確認していただいて、ご使用をお願いします。
そうですよ、皆さんしっかりルールは守って乗ってくださいよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではですね、今日は令和6年秋の交通安全県民運動の3つ目の重点ですね。
はい、3つ目の重点は夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用推進と飲酒運転等の根絶です。
いやー、もう前回に引き続き今回も長いですね。
はい、そうなんです。長いので一つ一つ紐解いていきますね。
よろしくお願いします。
はい、夕暮れ以降の早めのライト点灯やハイビームの活用推進です。
奈良県警察には交通事故の分析統計係という事故の発生や事故発生傾向を分析し抑止活動等を推進していく係があるんですが、その方に例年下半期は年末に向けて交通事故件数が増加していく特徴があると聞いてきました。
ちょっと不思議なんですけど、はい、なんで年末に向けて交通事故が増えていくんですか。
はい、これから年末に向けて、日没時間、日が暮れる時間が早くなっていくんですよね。うん、
そうですね、もうだんだんだんだんね早くなってきてて、今はまだね夜の7時頃まででしたら明るいですけど、これが11月12月になるともう夕方5時にはすっかり暗くなってますもんね。
うん、そうなんです。ちょうど日没時間と帰宅時間が重なってくると道路横断中の事故が増加するんです。過去5年の統計では9月から12月に発生する歩行者の死亡重傷事故は5月から8月に発生する事故件数の約2倍になるんです。
そうなんですね。道路横断中の事故が増えるんですか。まあ確かに薄暗くなると見にくくなってくるんで、はい、ドライバーは歩行者の見落としなどに気つけなきませんね。
はい、そこで有効なのが早めのライト点灯です。早めにライトを点灯することによって歩行者の見落としが軽減されます。また対向車や前を走る車両がない場合は車のライトね、ハイビーム、上向きですよ、はい、ハイビームを活用して歩行者の見落としがないようにしてください。
そうですね、僕も路地とか走るときはね、うん、極力ハイビームを使ってね、うん、見落とさないに気をつけてますけども、うん、歩行者側にも何かできる対策ってありますか。
ありますよ。それは反射材を身につけることです。反射材とは車のライトがね、反射材に当たるとピカピカーっと光る素材のものでできています。
なるほど。でもそんな反射材つけると違うものですか？
全然違うんです。この反射材の効果に関しては統計からも結果が出ていて、夜間反射材を着用して人身事故件数に遭った人は歩行者全体の 1% 未満なんです。
へーっていうことはですよ、歩行者事故に遭ってしまった方のほとんどは、その今おっしゃってた反射材、身につけてなかったっていうことですね。
はい。なので、夕暮れ時には出かけられる時、反射材を着用することで、交通事故に遭うリスクは軽減できます。習慣として着用していただくようお願いいたします。
なるほど。まあそう習慣づけばね、うん、いいと思うんですけど、まあまあね、本当に薄暗くなる前にこう自分の身を守るための反射材、これは本当に歩行者の方も大切だと思います。
はい、よろしくお願いします。では3つ目の重点の飲酒運転等の根絶です。もちろん飲酒をして車を運転することは重罪です。絶対にこれくらいなら大丈夫だろうとか安易な考えは捨てていただいて、飲酒するなら絶対に車は運転しないでください。
また飲酒運転に関係して、飲酒運転するまたはしているものへの車両の提供、それとか飲酒運転するものにお酒を提供する、勧めるとかね、うん、で飲酒運転の車両に同乗するのも重罪となります。
へえ、っていうことはもう飲酒運転した人だけが悪いっていうわけじゃないんですか？
そうなんです。飲酒運転をした人だけが悪いんじゃないんですね。周りの人も十分に、だから気をつけていただかないといけないですね。
はい。アルコールによる運転の影響は集中力が鈍っているため、とっさの状況の変化に対応できなかったり、運動を司る神経が麻痺しているため、ハンドル操作やブレーキ操作が遅れがちになるんです。また体の平衡感覚が乱れて直進運転できず、蛇行運転したりするんですね。
なるほど。僕はね、もうまあお酒をそんなに極端に飲むことはないんですけど、はい、やっぱり飲むとね、普通に歩いてるだけでもやっぱりね、ちょっと怖いなって思うことあるんです。まあ本当にね、飲酒運転危ないですから、もう単独じゃなくてね、誰かを巻き込んで事故を起こしてしまうのも一番ね、はい、怖いことなので、絶対に、これ絶対にね、皆さん飲酒運転しないでくださいね。
はい、絶対に、絶対にしないでください。
あ、ちなみに気になってたんですけど、
はい、
お酒を飲んだ状態で、自転車に乗るのもアウトなんですよね。
はい、その通りです。自転車も車両の仲間なんです。自転車での飲酒運転も絶対にしないでください。
もうね、やっぱり人間ちょっとこう油断するとね、まあバレなかったらええかとか、まあちょっとしか飲んでないからええやろとか、まあ悪いことをしたらね、絶対にこれはもう明るみになってしまうので、はい、まあそんなちょっとやったらええかみたいなね、考えは一切捨てていただいて、はい、ルールをしっかり守ってね、楽しい飲酒にしていただけたらなと切に思っています。
はい、本当に高山さんのおっしゃる通りだなと思います。楽しい飲酒のためにしっかりルールを守っていただけたらなと思います。
そうですよね、もう飲んでも飲まれるなって言いますしね。
はい、そうですよ ね、
ね、本当にもうお酒ってね、どうしてもこの人間をこうちょっとおかしくしてしまうっていう部分もね隣り合わせてるんで、まあ本当にね、あの皆さん飲酒するときはね、ルールを守って節度を守って、
ね、そうですね、
運転はしない、
はい、はい、
ちゃんと帰って寝るっていうのをねね、もう道端で寝ないとかね、本当にその辺気をつけていただいてと思いますね。
はい、
はい、はい、あっという間のお時間なんですけども、そろそろはい、はい、終わりのお時間となります。松田さんと奥田さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ではですね、リスナーの皆さん、最後までお聞きいただきありがとうございます。まあ、どうかね、本当にこれからも夜もね、あの日も落ちるの早くなってきますし、交通事故に遭わない、起こさない、本当にこれ大事です。もうどうかね、本当に車に運転するときはもう気をつけて、事故を遭わない、起こさないようによろしくお願いいたします。ではまた来週もぜひラジオポリスからの交通安全情報をお聞きくださいませ。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のことも、どんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です、いつもあなたの中心です。
FM マホロバはトモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5 メガヘルツ、 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、あなたの知りたいことが満載です。